レッドウェルラジオ。
こんばんは。6月23日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。83MHz アイアンドウララより今週もお届けいたします。最近の白崎ですね、なんとポイ活というものにはまりまして、空き時間になんと携帯を見ながらポイ活をするということをやっております。なんか今まではそんなに身近に感じなかったんですけどね、空き時間とか、家にいる時間が増えて携帯を見ることが増えて始めてみると意外と楽しい。皆さんもぜひやってみてください。この番組はジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。毎週火曜日夜11時のレギュラー放送となっております。第4週目パーソナリティを担当いたします、声優白崎風花です。よろしくお願いいたします。そして今週はこの方をゲストにお迎えしております。
荒木さやかです。声優を目指しております。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ではですね、今週のスポットライトのコーナーでは荒木さんと一緒にアニメの秘密に迫りたいと思います。後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーをお届け。第4週のオリジナルコーナーは白崎風花の七変化をお届けいたします。こちらのコーナーでは声優ならではゲストさんを巻き込んでいろんなキャラクターになりきってお話ししたいと思います。さあ今週はどんなキャラクターが見れるんでしょうかね。それでは今夜も30分間お付き合いください。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今月のパワープレイナンバー、ネノシンでストーリー。今週のスポットライト、今週のスポットライトはアニメです。ということで今週はゲストに荒木さやかさんに来ていただいております。荒木さん、自己紹介をお願いします。
はい、改めまして A ライツに所属しております荒木さやかと申します。22歳東京都出身です。
はい、
はい、私はアニメを見ることと音楽を聴くことが大好きで、音楽は J-POP、ロック、アニメソング、クラシック、ジャズなどいろいろな音楽を日々聴いております。アニメは小さな頃からいろいろな作品を見てまいりました。特に中学生の頃に見たクラナドというアニメが大好きで、大人になってもたまに見ては感動して毎回泣いてしまっています今でも昔と変わらずいろいろなアニメが大好きでよく見ています。
ほう、ということで今夜は荒木さんも好きなアニメなんですが、
はい、
小さい頃から見てるっておっしゃってたんですけど、
はい、
アニメを見ようと思ったきっかけとかって何ですか？
きっかけはすごく仲がいいいとこがいるんですけど、はい、家の近くに昔住んでおりまして、
ほう、
もうこれははい、いろいろなアニメを
おすすめされて、
はい、小さな頃から物心つく前からかな。
ほー、
はい、
でさっきアニメで一番好きなのがクラナドで、あれおっしゃってましたよね。
はい、
クラナドもそのいとこの影響で見始めた。
元はクラナドさんが作ってる会社の違うアニメを見てたんですけど、私が勝手にクラナド
をおすすめじゃなく、そこは
発掘して、
はい、
見た結果、
はい、
はい、
ドハマりしてしまい、
ドハマりしてしまって、
何かアニメソクラなどを見て、なんか変わったこととかってあります？
家族の見方が変わりましたね。
ほう、
はい、ちょっと親戚一同に助けてはいただいてたんですけど、はい、やっぱ子供だったんで、はい、今思うとちょっとあれなんですけど、
はい、
両親共働きでして、
ほう、
はい、ちょっと寂しかったんだと思います。
わかります。わかります。
それで、クラナドという作品を見て、
はい、
家族への見方が変わったと言いますか、
はい、
もう、
どんな風に変わりました？
働いてくれていて、いなかったのも、
はい、
私のために、家族のために、一生懸命働いてくれてるんだなっていう。
はいはいはい。感謝。
感謝。感謝で、なんか、はい。
小さい頃ながらに母親への感謝を。
もう、母、父、兄。
はいはいはい。家族への感謝を。
もう、たまらなく溢れてましたね。あと、祖母。
あはい、もう身の回りにいるすべての方にへの感謝が。
もう本当に、産んでくれてありがとうレベルでしたね。
産んでくれてまで行きました。
当時中学生ながらに。はい。
アニメの影響力ですね、これがね。
凄まじかったですね、当時は。
じゃあ何か声優を目指すきっかけになったアニメとかってあるんですか？
鋼の錬金術師というアニメがありまして。
はい。
はい。それは本当にいとこの影響で。
はい。
知ったんですけれども。
はい。
当時声優というのにあんまり意識がなくて、
ほう
主人公の声優さんが、
はい。
男性の方だと思っていて、当時は。
はい。そうですね。めちゃくちゃかっこいいお声ですもんね。はい、
めちゃくちゃかっこいいんですよ。でも、違って、
はい。
美しい女性の方で、
そう。で
も、なんか他の作品見たらちゃんと女性の声も、
そうですよね。
美しくされていらっしゃって、
は
い、
その方のお名前は、
パクロミさんですね。
来ました。ご存知の方いらっしゃると思いますがね、めちゃくちゃお綺麗な方で少年役もめちゃくちゃかっこいい方ですよね。
そうなんですよ。もう完璧で、漢字も読めなくて、ね、当時は。
あ、パクさんの。
そうなんです。男性か女性かもわからなくて。
はいはいはいはい。すごいですよね。それが確かに声優さんの魅力感じるところだと思います。
はい。
アニメにね、なんか声を当てるっていうところ、本当に、なんだろう、命吹き込むですもんね。アニメに対して。はい、
そうなんですよ。
私もそういう感じでアニメを見て、はい、声優を目指して今に至ります。じゃあもうパクロミさんみたいな女性になりたい。
そうですね。はい。今でももう美しい女性で今でも大好きなので、
はい。
はい。なりたいですね。
もうもちろん声優さん、女優さん目指されてるということで、
はい。
アニメ、まあ、ですか、アニメ、女優さんとかだったらあれか。アニメに、アニメ、実写化とかって興味あります？アニメ。
アニメの実写化。うん、はい。見てきましたね。ちょこちょこ。
見てきました。
はい。なんだろう。名探偵コナンとかの実写。
実写あるんですか？
はい。実はあったんですよ。小栗旬さんとかが出ていて。ちょっと見てました。
本当ですか？悲しい。存じない。存じない。
ちょこちょこなんですけど。そんなに、では、見ないですね、実写は。
でも、アニメってほんとこういうところに行っちゃうんですね。実写化まで行ってしまう。そんなアニメの歴史とか、
はい、
起源を後半でお話ししたいと思うんですけど。
あ、はい、楽しみです。
よかった。知ってることあったら教えてくださいね。
はい。お話しできることがあれば、ぜひ。
じゃあ、それでは、荒木さんも好きな蔵などの主題歌でいきたいと思います。
はい。
リアで、時を刻む歌。お聞きいただきましたのは、リアで、時を刻む歌でした。いかがでしたか、曲。
いや、
懐かしい。
懐かしいというか、今でも、本当に、毎日って言っていいほど聴いているので、実は。
お、
はい。
じゃあもう、懐かしいじゃないな。
でも、はい。でも、初めて聴いた時は、美しいなっていうのが、あれだったんで。
確かに。じゃあ、さあ。第4週目、
はい、
パーソナリティ白崎風花がお届けしております、はい、ラジオとラジコ。今週のスポットライトはアニメです。前半は荒木さんとアニメの関係についてどんな感じがありましたか、歴史についてお話しいただきましたが、後半はなんと、はい、アニメの歴史起源についてお話ししたいと思います。
はい。
荒木さんはアニメ一番最初アニメどういう風につながっていたかとかって想像つきます？
つながっていた。
そう、一番最初って、機械ってないじゃないですか。
あ、そうですよね。
何が始まりかって想像つきます？
ごめんなさい、わからない。
ですよね。私もちょっと調べていくうちに、はい、ここみたいなことがあったんですけど、
はい、
なんとですね、3万2000年前、旧石器時代に描かれた、ショーベ洞窟っていうのがあるらしいんですけど、そこにある洞窟壁画が、世界最古のアニメって言われてるんですよ。
なんか
壁画。
想像以上すぎて。
壁画って動かんやんって思いません？
はい。はい。
で、なんでこれがアニメ、世界最古のアニメって言われてるかっていうと、
はい。
なんか、動物の絵とかが例えば描いてるとしたら、
はい。
足ってだいたい4本、4足歩行で4本じゃないですか。
はい。
もう、それが5本、6本とかってちょっと多く書かれてるんですって。
はい。
で、なんでかっていうと、炎を焚くじゃないですか。
はい。
明るくするためとか、はい、肉焼くためとか。
はい。
それで、出る炎のちらつき。
はい。
で、足がこう、光が当たるとこが変わって、動いてるように見えるんですって。それが一番最初の、本当に一番最初のアニメの起源らしいです。
アニメってとっても奥が深かった
んですね。いや、本当に。で、3万2000年前がこれですよ。じゃあ、私たち人間の手にはいつ来たんだと。
はい。
なるじゃないですか。
はい。
これも結構ね、その機会がない時代もあったので、もちろん。はい、いろんなところを辿ってきてるんですけど、わかりやすいもの、私たちがわかるもので言うと、
はい、
フェキナスコープ。フェっていうの。多分皆さんわかると思います。絵があって、こう、少しずつ動いた絵っていうのかな。例えば歩いてる絵だったら、はい、右足が出てる絵、左足が出てる絵を交互に描いてて、
はい、
円なんですけど、
はい、
くるくる回したら歩いてるように見えるのわかります？
わかります、わかります。
あれが次の進化。
すごい。
で、その次に、多分これも、これはちゃんとストーリーになるんですけど、
はい、
フリップブック。要はパラパラ漫画ですよ。
あ
ー、ここで、はいはい、ようやく1868年。
あ、
めちゃくちゃ最近。
めっちゃ最近ですね。そんな最近だったんですね。
3万2千前どこ行ったっていう。だから、本当にストーリーっていうものができたのは、ここ最近なんですよ。
そうなんですね。
そうなんです。
いやー、すごい。
これは、一番最初はやっぱ国外、日本外なんですよ。できたのは。そう、発明というかこう、動かそうって、絵を動かそうって出たのは、
はい、
日本じゃなかった。
あー、
そうなんです。
さすが、海外。強いですね。
ですね。で、その、日本にようやく影響が出てきたのは、
はい、
なんと、1896年。これが、明治時代なんですよ。
明治時代、
ようやく明治に日本にアニメというものが来ました。
は、
画像を動かそうってなりました。
あ、ようやく明治に。
そうなんです。で、日本もじゃあ負けてられんって言って、日本国産のアニメが1900年にようやくできました。
1900年。
アニメがようやくできました。
ようやく。
っていうのが、ニッパールの変形っていうタイトルのアニメがようやくでき
た。ちょっと思ってたのと違う。
しかもカタカナなんです。明治で。
カ
タカナ、ニッパールっていうのカタカナなんですよ。なんでそうなったんだろうって感じですよね。
はい。
でも、なんか、日本頑張ったんですけど、
はい。
ようやくみんなに公開できたのは、
はい。
9年後だったんですって。
あ、そうなんですね。
1900年に頑張って作ったけど、みんなに公できるのは9年後。
9年後。でも頑張ったんですね。
すんごい熟成されてる。で、ようやくそこから国外の影響を受けてアニメ文化っていうものをどんどん取り入れてきて、
はい、
日本が頑張ってアニメーションっていうものが発展していった。
頑張ってくださった。
そうなんです。で、そこから、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、手塚治虫さんが、鉄腕アトムだったり、ジャングル大帝だったりとか、
はい、
そういうものを、こう、なんていうのか、アニメーションを広げていったって感じですね。
ああ、それしか思い浮かばなかったです、
鉄腕アトム。そう、はい、すごい、なんだろうな、一番根源は壁画。
そこがびっくりしました。
いや、そこが機械を通して動くものにしようって思ったところが本当すごいですよね。
すごいですね。昔の方に感謝。
いや、本当に。炎のちらつきで、今思いつきます？その炎の光の当たり方で、え、動くって発見しなくないですか、今。
想像してみたんですけど、しないですね、ですよね、私は。
いや、なんかパラパラ漫画とかって、そういえば、そんなんだろうな。家とかで。学校とかで時間いた時とかに作ったりしませんでした？
してました、友達と。
それがどんどん進化してた。なんか何気なくやってたことがアニメにつながってることだったんですよね。
奥が深いなぁ。すごい。そうだったんですね。
そう、私も調べて、そのなんだろう。そのくるくる回して動くやつも、フェキナスコープって名前もまず分かんなかったですし、ね。
なんかかっこいいですね。
かっこいい。
フェキナスコープ。
もっと、そのフェキナスコープよりもっと前に行っちゃうと、なんだろう、静止がもう鳥がカゴに入ってるだけとか。
あ、寂しい。
動かない。
動かない。
はい、っていう感じですね。皆さん楽しんでいただけましたかね。以上、今週のスポットライトはアニメでした。 白崎風花の七変化。週担当パーソナリティによるオリジナルコーナー、本日第4週目は白崎風花の七変化をお届けいたします。ゲストの荒木さんには引き続き楽しんでいってもらおうと思うんですけど、
はい、
こちらのコーナーではですね、なんと私白崎風花とゲストの荒木さんに全く違うキャラに変身していただこうと思います。
はい、
はい、で今回荒木さんにはなんとギャルになってもらいます。で私はですね、ちょっとこれあれなんですけど、僕っ子のぶりっ子
かわいい
になっていきますので、どうですかギャル。あ、じゃあここからギャルでいきましょう。
OK。
おい、
はい、
おい僕はね、荒木さんのねプライベートを聞きたいんだけど。
うちの
休みって何してるの？
うちは YouTube 見たり、あと、
うんうんうん、
美容系 YouTuber、
うんうん、
めっちゃ見て、
うん、
めっちゃ研究してる。
え、どういうこと研究してるの？教えて教えて。
やっぱ今は映えのね、
は
時代だから、
うんうん、
どんだけ映えるかが勝負なわけよ。
ほう。
もうその研究をね、欠かさず。
え、私にも、あ、僕にも教えて教えて。どういうことをしたら映える？
やっぱね、おしゃんなね、カフェを。
カフェ、私大好き。キャラメルラテが大好きなの。どうやったら写真撮るときに盛れるの？
加工アプリだね。
お、加工アプリ。僕はね、3つぐらいアプリ入れてるんだけど、でもいつも使うの1個だけなんだけど。
へぇ。
荒木さんはさ、アプリどれぐらい使ってる？
スノーとビュープラがあればいけっかな。
ビューティープラス、僕もそれ使ってる。
いいよねあれ、
めちゃくちゃフィルターって可愛いんだよね。あとは何、普段や、なんと何をしてバイオどこか行ったりするの？場所とか、なんか山とか自然の絵とか。
うち虫嫌いだからそれはないな。
あー、そうだね、僕も虫嫌いだわあれはあれは、海とかは、自然の写真とかはどう？
自然の写真、あ、海はね好きだからね。
水着
はね、もう勝負よ
どういう水着着るの？かわいい？綺麗？
漏れるやつ
僕ね、最近海なかなか行かないんだけど、海泳ぐの？それとも砂浜で何か作ったりするの？
うちはあんま泳がなくて。
うん、僕ね、昔は海たくさん行ってたんだけどね、今年こそ行きたいなと。
あ、じゃあ一緒に行こうよ。
いいねいいね、行きましょう行きましょう。
全然行こう、もううちの友達もいっぱい呼んでくっから。
大人数でもう焼きましょう肌を僕も真っ黒になって楽しもう。はい、こんな感じです。それではお聞きください、ポルノグラフィティでメリッサ。
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told.
83MHz アイアンドウララ FM よりお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。
ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご覧ください。
またお便り専用フォームよりリクエストやメッセージなどもお送りいただけますので、合わせてご利用ください。 はい、ということで、荒木さんよりお知らせがございます。
はい、ですね、私一応ツイッターやインスタグラムなどをやっているのですが、とてもあの日数は、まあ、気にしないでほしいんですけれども、
はい、
とてもマイペースにつぶやかさせていただいているので、
はい、
はい、
じゃあ本日のなんだっけ、白崎風花の七変化をつけてツイートしていただくので、
はい、
そちらで検索していただけたら出てきますかね。
はい、お願いします。
同じく白崎風花も七変化でツイートいたしますので、ハッシュタグ白崎風花の七変化をつけて、投稿そして検索フォローの方よろしくお願いいたします。はい、ということで今日の放送いかがでしたか。
ちょっと、はい事故なの。
そうそうだね、空間にはなりましたが
でもそれも含めてすっごい楽しかったです。
よかった、
はい、
新しい自分を見つけていただけギャルになります。
いやー、精進します。
精進します。おー、じゃあギャルの荒木さんを見れる日が来るんじゃないでしょうか。
交互期待、
交互期待、
交互期待。
こんな感じでこれからねやっていこうと思うので、もしそうお便りなどにやってほしい、私とか次来るゲストさんにやってほしいなっていうキャラクターございましたら、どしどし送っていただけると嬉しいなと思います。あとはあれですね、荒木さんのさっき言ってたツイッターの方ですね、ぜひご確認いただけたらと思います。
お願いします
あとはなんだろうな、今日アニメの歴史を知っていただいたので、
はい、
アニメを見る見方が変わるんじゃないかなってちょっと思ったんですけど、
はい、
どうですか。
え、すごい変わります。なんか炎とか見た瞬間
これが昔の
これが昔のアニメか。
パラパラ漫画とかね、
はい、
あのアニメとかって、
はい、
今もパラパラ漫画式で作ってるんじゃないかなってちょっと思ったんですけど。
あ、確かに。え、そうなんですかね。
アニメの見方私も変わりました。炎を見て、
炎を見て、
炎を見ることある料理料理料理
料理料理をしましょう、はい、料理しましょう
はい、じゃあお願いします。
はい、とラジオとラジコは毎週火曜日の夜11時のレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホパソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜27時よりございますので、聞き逃した方はこちらもご利用ください。
さて来週の放送は6月30日火曜日、第5週パーソナリティボビーケンさんと井村あさみさんでお届けいたします。お楽しみに。それではお相手は私白崎風花と
荒木さやかで
お送りいたしました。バイバイ。
バイバイ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。